ご飯にする？お風呂にする？それとも、ほら、ボード。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
トリンです。
キコミです。
イエーイ。はい、ということで今回第226夜。
はい、
わーわー、もうなんかチパミさん髪伸びましたね。
伸びましたね。はい、
めちゃくちゃ暑かったのに。
いや、そうなんですよ。ちょっとあのね、夏フェスでお金落としまして。
何、夏フェスでお金？あー、夏フェス行きまくったってこと？
いや、一回だけ行ったんですけど。
一回だけ。
一回、その一回でお金落としまして。
お金落とした？
はい。
どんだけ使ったの？
何に？
え、いや、物理的に。
物理的に？
物理的に？え、それはあの、いわゆるグッズ的な。
いや、あの、グッズも買ったんですけど、あの、普通に落としまして。
え？
あ、取って。あの、ニュートン。
ニュートンじゃねえよ。
高速に従って、
はい、重力に引き寄せられておりまして。
それ盗まれたんちゃう？
どうなんでしょうね。なんかでも踊ってるから分かんないですね。
なんで踊ってんねん。
その時に？
はい。
フェスで踊ってる途中で落としたの。
なので髪の毛を切らないことで、うん、節約をしてる。
日暮らしかよ。
なるほど。
何やそれ。
まあ、次行きましょう、次。
次行きましょうじゃねえよ。
なんかそういえばうちの会社の人がなんか昔若い時に、うん、あの今とは違うところに住んでた時に近所で大きなお祭りがあるんですって、うん、
はいはい、
その次の日の早朝に犬の散歩に行くとめっちゃお金起こってるって言って
ました。や
だ。犬がめっちゃ見つけるって言ってました。
絶対わざと言ってるよ。いつも散歩行かんのに今日だけ行くみたいな。
めっちゃ早く行くんですよ、
狙ってる。めちゃくちゃ狙ってる
の。でもそれぐらいやっぱりそういうお祭りごととかってやっぱお金落とすんですよね。
うんうんうん、テンション上がっちゃってね、ちょっとね。
気がつかないんですよね。
ショックですね。いやー、もうじゃあ収録どころちゃうやん。
まあ収録は義務なんで。
何と戦ってんの？
まさかの義務。
こんなやつ。何と戦ってんねん、この人。まあ、そんなことよりもですね、チパミさんからなんか告知があるとかいう話なんですけど、
あ、
最近なんか告知多いですね、チパミさん。
あ、そうです。
です そうですね、やるたびに。
またなんか伝えたいことがあるんですか？
伝えたいことがあります。
はい、お、何ですか？
まあ、あの、ゲームマーケットに、私と、あの、綾野るみさんのサークルで、
うん、
ボドマンっていうサークルがあるんですけど、
はい、
そこから、今度、ゲブマ秋に向けて、新刊が出ます。
新刊？
はい。
おや、ボドマン3、第3巻。
はい。また新しいキャラクターで、ボードゲームと、
うん、
まあちょっとそれに、
あ、
恋？
あ、
あらら、新シリーズ。
はい。
あれ？
恋を、ちょっと、ほのかな恋を描いてみようってことになってて、
あらららら、
エロあり。
ない。
エロなし。
なし。
全年齢対
象。うわ
あら、でも、あら、でもこれはちょっと楽しみな。
いや、主人公がボードゲーム歴4年、
うん、
で恋人彼女いない歴が8年っていう、
おおおおお、
いい感じの年頃の男性が主人公です。
いや、それまたじゃあゲームマーキーに。
はい。
あらー、これはまた期待ですね。
うん、ありがとうございます。
T シャツも売るの、 T シャツも新しい T シャツ
も。
二度と
二度と
T シャツはもう売らない。
はい。
もう大失敗しましたからね。
そうですよ。家で枕にするしかない。
枕にしちゃあかんけど。買った人は、
う
ん、すごい喜んでるんですけど。
そうです
ね。はい、買わせていただいたものですが。
やっぱね、今はいろんなグッズ展開というか、ああいった、まあ、ボードゲーム以外のボードゲームグッズ関係って、ほんと競争なんでね。宣伝競争なんで、告知ミスるとやっぱなかなか手に取ってもらえないんですよね。
そうですね。
あ、じゃあ漫画に注力して。
はい。
はい、じゃあそれは告知ですか？
はい。
お、じゃあ私の方の告知もあります。まあ、いつもならね、エンディングでやりますけど、
はい、
まあ、今回はですね、まあ、大事なことなんで冒頭でやりますが、
はい、
ホラボドと BG の集いコラボということで、はい、山梨ボードゲームフリーマーケットを9月30日に開催予定ですね。これ前も言いましたけど。
はい、
で、こちらはですね、山梨県にお住まいのちくわさんとの特別企画なんですけど、これがもうすぐ9月30ですから。
はい、すぐですね。
しかもその前日には、すごろく屋さんとテンデイズさんたちのボードゲームフリーマーケットがあってバッティングしたっていうね。
おぉ
あら。
連日来てくれるかな来てくれるかな関東の人たち全員来てくれるかな山梨行くつもりだったけど、まあ、そっち行くかみたいなんで、ね、お金使っちゃうんじゃないかな。
で、あれでしょ、あの、山梨市駅から、すぐ近くなんですよね、
う
ん。
あ、そうです。会場も歩いて行けますし、あと山梨市駅って、
はいはい、
実はあの、山梨県の中でも、最も東の方にあるんで、
ああ、
そうですね。そう、新宿駅からすごく近い。
もう新宿駅から目つぶって中央本線に乗ったら、
うん、
気がついたら山梨市に
着いてないよ。
着いてない
よ。途中で高尾山のところで、乗り換えるか。
さすがに見えないですよ。
乗り換えはあります。
目つぶって気がついたら、まだ八王子ぐらいかな、みたいな。
暑さとかね。
そう。
暑さ使えば、うん、そうですね。まあ、四五十分で着きますけど、まあまあまあ、っていうところなので、ぜひ来ていただきたい。
ぜひぜひ。
私のね、秘蔵の140点。
はい。
もう超格安で販売しますから。
かなりのレア品もあるん
です。レア品もまあ一部ありますね。なのでぜひ来ていただけたら、もう余ったやつ全部焼き捨てるつもりなんで。
はい、うわお焚き上げですか？
そう。持って帰らない。もう持って帰りたくないから。
燃やして帰る
ね、はい。あとタイムセールもやります。
おー。
もし16時まででまだ残ってるものがあったら、ほぼ 10% ぐらいでも売ります。
破格。
破格。ぜひ来ていただけたらなと思います。9月30日。
9月30日。は
い。そして私以外の出店者もね、いらっしゃいますんで、富山から、横浜から、企業さんも来られますから。
結構大きなイベントですね。
で、会場にはなんと足湯もある。
え、
でしかも日帰り温泉も近くにすぐある。
あら、
ありゃりゃりゃりゃりゃ
りゃりゃ
りゃ。はい、そんなこんなで、告知も終わったところで、はい、はい、では早速、今回のボードゲーム紹介の方に移りますけれども、
はい、
はい。
今回はですね、特別企画です。久々の特別企画ですね、通常会においては。
お、
パーティーで刺さるゲーム特集はい、ということで、以前にですね、期待以上に良かったゲームとか、おすすめの二人専用ゲームといった特集をコラボではやってきましたが、
はい、
今回はパーティー勢にうってつけの作品を厳選して5つご紹介させていただこうかなと思います。
はい、
楽しみですね、
はい。
そもそもですね、今回で言うパーティーって何ぞやと。パーティーって何ですか、ちまみさん。
パーティーは、みんなで楽しく、はしゃぐ。
はしゃぐ。
子供みたいな言い方です。はしゃぐことですよね。
はしゃがないパーティーあんまり。
はしゃがないパーティー
って言わないんじゃないかみたいなね。
いや、ありますよ。やっぱり、友達の誕生日パーティー呼ばれていったら、
はい、
いまいち盛り上がらなくて、輪に入れないとかね。
辛い
ですよね。しかも帰るわけにいかないですからね。あと女子会とか行ってね、全然話盛り上がらんメンツしか集まってないって時にね、うわー何も話すことないご飯の話しようみたいな、あーこのシーザーサラダ結構硬いねみたいな、
辛いですね。
かもなんか料理
を取
る
競技
を
悲しい
というパーティーですけれども、はい、まあ、今回で言うところのパーティーとは何かというと、まず場所で言うとボードゲームカフェとか公民館などではなく自宅とか飲み会などで行うことが多いですよね、
うん、
でさらに不特定多数によるところでボードゲーム初心者が多く含まれているパターンが多い、
うん、
でもちろん多少お酒を飲んでいる場合もあると、
うん、
まあ、これらがパーティーという定義でいいかと思うんですが、さらにそのパーティー勢の思考としては彼らは盛り上がらなさそうなこと面倒なことをとことん嫌います、
うん、
ウェーイっていう状況の中でシビライゼーションこれやろうぜってドバスってなってもいいしってなるじゃないですか、でさらに持ち運びとか取り出す際のハードルとして箱のサイズ、
うん、
コンポーネントの見た目っていうのは重要になってきます、
うん、そうですね、
うん、やっぱ見た目気にしますよね、
は
い、あ、それ遊んでみたいって思うゲームじゃなければ、はい、いきなり取り出しても特に一般人なんかは、うん、全く響かないですから、
うん、であとちょっとねやっぱ場所の問題もありますからね、うん、大きく広げるやつはちょっとこうやっぱりそれだけで大変だったり、
まあ、そうなりますよね、あとですね念のために言っておきますがボードゲーマー同士で集まった場合以外の一般的なパーティーや飲み会において、
はい、
ボードゲームを不意に取り出すこと自体そもそも喜ばれる行為ではないです。で例えるならですよ、
はい、
みんなでサッカーしようっつって集まりました、
はい、
で11人集まったタイミングで一人突然計算ドリルを取り出してこの機会にみんなで勉強しましょう ていう丸尾くんとか、それと一緒です。
一緒ですか？
一緒。
結構な、あれですけど。
ちょっと朦朧ですけど、まあなんとなくわかりますよ。
マルちゃんたちのこう、縦線が見えます
ね。そうでしょ？
あれ
空気が読めないのであるってなるんですよ、絶対に。
上からね、うん。上から来るね。
キートン山田の声が入るわけですよ。まあ、いや、そのために集まったんじゃねえよ、とかね、
うん。
急になんだよ、めんどくせえな、お前ってなるのが普通じゃないですか。
うん、
で、いくらボードゲームが魅力あるポテンシャルを秘めているからといって、それを知らない人にとっては、マイナーな人間がやっている人生において必要のないものとしか映らないわけですよ。
うん、まあそうです
ね。そうですね。
だから、
ないですよね、
だから不用意に取り出すのはやはり危険、
はい。
そして私も経験ありますが、断られた場合、
はい、
もう二度とそのメンツでは、取り出せなくなります。
はい、そうですね。
終止符。でもですね、
はい。
でもそれが最近メディアで取り上げてくれるようになったおかげで、徐々に一般にも知ってもらえるようになってきて、うん、そういった場においてボードゲームを取り出せるチャンスが増えてきてるわけなんですね。
うん、
で、さっき言ったようにパーティー勢は面倒なことを瞬間的に嫌いますが、逆に言えば、ちょっとしたきっかけで一気に盛り上がってくれます。
うん、
そのインスタ文化と同じで、
うんうん、
特別なこと、希少な体験っていうことに非常に敏感です、彼らは、
うん
うん。
ということなので、スイッチさえ踏めば、あとはもう自動的に盛り上がってくれるんで、そのスイッチをどうするんだと。という前置きが長くなりましたが、
うん、
そんなスイッチのための今回ご紹介する作品は、
はい。
はい。
ゴキブリポーカー、ハゲタカの餌食、テレストレーション。という定番はあえて置いておきまして、
はいはい、
せっかくですし、ここ最近発売された中で比較的手に入れやすいものを絞ってご紹介させていただこうかなと思います。
は
い、
うん、大事ですね、それもね。
そうですね。
そうでしょ？チョアミさんもテンション上がってきました？
ふ
ぅー何今の間
ちょっと若干義務を感じましたね。
かわいそうね。かわいそうね。
いや、まあ遊んでないんでね、
ちょっと。お金落としちゃってね。彼女お金落としちゃって。
心がね。
はい、ではまず一つ目でございます。こちら。
はい。
トマトマト。
トマトマト。
トマトマトですよ。見てください、このボックス。
あら、かわいい。
これ、カオリンさん、当然。
やってない、
ない。ない、ない、ない、
ない、ない、ない、ない。でも、これ、わかりますよ。
え、
いくらいつもやっていないゲームをやっていない私でも、
うん、
この箱、このサイズ、そしてなんか、キャッチーなデザインはもしや、
うん、もしや、
オインクさんでは。
あ、正解ですね。オインクさんの可愛くて、おしゃれ、そしてコンパクト。うん、やっぱ人間ね、所詮見た目から判断しますから、
はい、
え、何それ とか、気になるって言ってもらいやすいんです。
はい、
特に女子にはね、
はい、
あ、
オインクゲームズのゲームって統一されてこういったデザインになってますが、
はい、
とりわけトマトマトはですね、他の点でもパーティーに向いてます。
うん、
まず説明が簡単なんですね。
うん
うん、まあ、トマトマトっていうね、タイトルからわかるところなんですが、トマトマトって言って早口で遊ぶだけのゲームです。カオリンさん、これ。
え？早口で遊ぶ。
取り出しましょうか。
はい。
こういったタイルが並べられまして、うん、で、それを左から順番に早口で言っていく。今これ出てるんだと、トマト、トマ、マト、ト。
お
っていう。
正解。
で、次、時計回りの人がまたタイルを追加して、
はい。トマト、ト、マト、ト、トマト、トマト。
ギリギリ。はい、かおりんさん。
え？トマトとマトとトマトトマトトマトと、
おー、これだけです。
緊張する
めちゃくちゃ簡単でしょ、
はい、
これが根幹です、
うん、
まあ、他得点取る方法とかいろいろまああるんですけど、それはもうシンプルなルールの中で言えば、まあお飾り的なものですよ、正直、
うまくなってしてますけどね、
うん、で出だしの説明は短ければ短いほどパーティー勢には有効なんですよ、
うん、
トリックテイキングってしてるってところが、
ね、トリテでって、うん、ここでトリックを取るマストフォローでとかって話になったらやっぱりね、
うん、
あ、いいわそれってなっちゃいますから、そういった点でやっぱりいいのと、さらに言えば周りの人たちも巻き込めるゲームデザインになってるっていうのがいいんですよね、うん、
あー、確かにね、この大声でトマトとトマトとトマトとってちょっとあの噛んだりとかしてね、
そう、
それで
ハハハハってなった時に周りの人も、はい、何何何やってんの、
なんかトマトって聞こえるけどみたいな、
そう、黙々と囲んでやっぱりね、うん、宅見えなくなっちゃうと、そしたら周りも見に来ないですけど、みんなで大声で叫んでるってなれば、それは当然周り気になりますから、
うん、
でもっと言うと、途中から人が増えてもゲーム性が崩壊することってないんですよ。 え、何それって入ってきた場合、あ、じゃあ一緒にやろうよ、もう入れる入れるって入ってもらって、ゲーム途中だったとしても、特にそれによって、まあ、得点自体は平等じゃないですけど、うん、このゲームの根幹自体は変わらないですよね。あ、じゃあ言ってみてっていう。で、言えるかどうかっていうところで言えば、非常に遊びやすい。仲間に入れやすいんですね。で、さらにさらに、難易度が調整しやすい、このゲームは。
うん、そうなんですね。
さっき、チュパミさんが、ちょっとギリ噛んでたじゃないですか。
はい、ギリ噛んでます。
でも、それも意気込み次第で、まあいいよ、オッケーオッケーって言ってあげれるわけですよね、このゲームは。厳密なルールの線引きがないわけですよ。
逆に厳しくすることもできます、
ね。あ、そうそうそうそうそうです。
お前噛んだだろ
う。一瞬でも噛んだらダメみたいな。
そうです。だから、初心者、ボードゲーム初めて入る人は、あ、じゃあゆっくりでもいいよ、みたいな感じで、やりやすいんですね。ほら。ね、紐解くと意外と出てくるでしょ。そしてテーマが、このトマトっていう食べ物であるところも私的には注目してて、これ敷き下げてくれるなと思うんですよ。例えば、パーティー中に出てきたサラダとかにトマトが入ってたとしてね、まあ、不意に私が指さして、トマトマトって叫んだら、周りも、何急に何言ってんのみたいな。逆さ言葉ですかみたいな話になるじゃないですか。いや、こういうゲームがあってって言って取り出せるわけですよ。
すごい、あの、何ですか、その、常に身内を探してるみたいな。
必死。
必死。
こういう時に大事なのは桜。桜を用意することです。カオリンさんにも綱先に言っといて、トマトマトって言ったら、え、そのゲーム知ってるみたいな感じ。それやりたかったやつみたいな。え、持ってきてないの持ってきて、あ、持ってきてるっていう。
うまい。つけ
つけつけ
これ大事。これね、言い換えれば、例えばゴキブリポーカーだったとして、サラダ食べてる時に、あ、ゴキブリポーカーやろうとか
大問題。いろいろ
飲食店でも問題だし、パーティーとしてアウトですから。
店変えようぜってなりますね。
まあ、ディスるわけじゃないですから、やっぱりこのトマトのポテンシャルは非常に高い。
はい、
これをもってして、くどけないボードゲーム初心者いないですよ。
おー。このやっぱ見た目可愛いっていうのやっぱ大事ですね。
そうでしょ、このサイコロもすっげーでかいです
。大きいの。
かわいい。
かわいい。
というのがトマトマトでした。
はい、
もうこんな感じでもうどんどんスピード上げてやっていきますね。
はい、
イエスイエス。
もう喋りたいことあったらもうガシガシ言ってね。
言いません。
わかりました。
もう次のゲームいっちゃうわよ。
はい、ゴー、はい、
はい、次のゲームはこちらでございます。ドドン。うんちしたの誰？
あれ？
うんちしたの誰です？
次はうんちですか？
そうです。
トマトでさっきあのゴキブリがダメって言ったのに。
そう、今ね、完全に、はいはい、食事中にうんちってさっき言ってたことと違うやんって思ったでしょ。
はいはい。
大丈夫です。
え？
うんこと違ってうんちは OK です。OK。
え、なんで何的に OK なんですか？
きっとみんなそんな嫌じゃないはず。
あの、子供が言うみたいな、
ね。そうでしょ？
あ、確かにね。
うんこよりいいでしょ？
うん。いろいろありますよね、そういうの。
そう。だから同様に、チンチンもチンポに比べれば、許容できるでしょ？
まあ、うん。
まあまあまあ。
子供言葉みたいなね。
そうそうそうそうそう。そうそう
幼稚園みたいな感じは。確かに
そう。そう、これがだから仮にチンチン触ったの誰だったとしても、
それはアウトでしょ？
いやいや。
それはアウトですよ。それはアウトのゲームだよ。
何のゲームだよはおかしいな。という、まあ、許容範囲としては、まあ、ギリ OK かなというところで、はいはい、まあ、と言っているように、そもそものテーマがバカであること。これがこのゲーム最大の魅力ですね。で、床にうんちをしてしまった。これうんちップと呼ばれる、
はい、うんちップ、
うんちの、
あら、まあ、意外に絵がリアルっていう、
はい、巻きますね。
このうんちをしてしまった罪を押し付け合うゲームなんですよ、
う
ん、これお酒が入ってる、しかも男性が比較的多めのメンバー構成であればこのゲームに惹かれないわけがない、
うん、
で、カオリンさんこれもやってないでしょ、
やってない、
まあ、どういったゲームか、はい、まあ、簡単に説明すると、これも簡単、あ、シュパミさんが手に取ったということはこれ、
おや、
シュパミさんが説明してくれるという証でやんすよ、これは。
期待ですよ、これは。
うんちしたのは誰？
はい。
ちょっと説明させていただきますね。
はい。
はい、
まあ、まず、手元にですね、それぞれ同じカードがあるんですけれども。
同じ構成のね。
同じ構成のカードですね。うん、猫が1枚、オウムが1枚、亀が1枚とか。
うんうんうん。動物が描かれたカード、ね。
動物が描かれたカードが、6枚あるんですよ。
うんうんうん。
で、その6枚のカードを、まあ、手に取って、
うん、
まず適当な方法で決めたスタピーが、このカードを1枚出すんですね。
はい。
で、 うちのハムスターじゃないよ、誰かの魚だよって言ったら早い者勝ちで
魚カードをまたその同じ場にバスッと出す。
はい、
これスピードゲームですね。
へー、
はい、でまたそれ出した方が、はい、うちの魚じゃないよ、誰かの亀だよって言ったら出すと、
はい、
これだけです。
お
ー、めらくそ簡単でしょ、
はい、
でこの時にちょっとハウスルールですけど、うちで遊んでる時はちょっとやから風にやります。
やから風、
ちょっとアウトローな感じです、
ね、アウトローなハムスター、
猫これちょっと猫って言いたくなる。
猫
になる。猫
カ
メ、
ええ、そうやってお互い言い合って、
はい、
やってます。
でもやっていく時に、誰かのウサギだよって宣言した時に、うん、
はい、
もし自分以外の他の全員がウサギを持ってない場合、
うん、
その場合はドボンになります。
要は宣言した動物は他のプレイヤーの中にあるよなって思って言ってるわけですよ、
はいはいはい、
でそれが外れた場合ですよね。誰も持ってませんけどってなっちゃうと、なんとそれを言っちゃった人がドボンでうんちっぽをもらっちゃうわけですよ。
なるほど、
お前がうんちしたなってことにな
っちゃう。したなっていう。
もしくは他のプレイヤー全員がゴーアウト、要はカード全部出し切って、うん、自分だけが残っちゃった場合もその人が犯人になっちゃうので、やっぱりうんちっぽもらっちゃうっていう、うん、このうんちっぽはもうペナルティーチップです、
うん、
これを集めちゃうと負けです、
ね、
はい、はい、めっちゃ簡単でしょ、
うん、ちょっと一戦だけやりましょうよ。
いいですよ、じゃあカオリンさんスタピーでやってください。
うんちをしたのはうちのウサギじゃないよ、他の猫だよ。
猫、うちの猫じゃないよ、誰かのカメだよ。
カメ、うちのカメじゃないよ、誰かのオウムだよ。
オウム、
うちのオウムじゃないよ、誰かのカメだよ。
カメ、うちのカメじゃないよ、誰かのカメだよ。
カメ、うちのカメじゃないよ、誰かの猫だよ。
猫、
うちの猫じゃないよ、誰かの魚だよ。
魚、うちの魚じゃないよ、誰かのハムスターだよ。
ハムスター、うちのハムスターじゃないよ、誰かの魚だよ。
魚、
う
ちの魚じゃないよ、誰かのハムスターだよ。
ハムスター
、
うちのハムスターじゃないよ、誰かのカメだよ。
デレカメはもうすでに出ています
。悲しい、
もう絶滅しており。
はい、というわけで、カオリンさんがうんちマンです。
うんち、うんちマン
というゲームですね。めちゃめちゃ簡単でしょ。
思ったんですけど、アウトローになることによって若干忘れるっていういい効果があって。
あ、そうそうそう。このノリでね、
出すことによりメモリーが若干消化されている。
そうそうそう。まあ、こういった単純なスピードゲームなようで、うん、メモリー要素がさりげに内包されているという発見です。
は
い
は
い、発見。
はい、
このボドゲ初心者にとって、こういった多重構造って結構センセーショナルなんですよ。
うん、
やっぱトランプ遊んだ、人生ゲーム遊んだって人いても、これ覚えてないと負けちゃうじゃんって気づくこと、
うん、
ボードゲームってそういうとこあるんだ、面白いってなりますよね、
うんうん、
でボードゲームというもの自体に興味を持つ、それによってこちらとしては他のゲームも取り出しやすくなるんですよ。
ここでね、
そう、
取り出せると、
ね、それだったらこっちのゲームもいいぜっていうふうに出せる、
そうなんですよ。2個目3個目っていうのは相手からのアクションがないと取り出せない、
うん、そう、うん、そうですね、
大事。
そのスターターとしてこのうんちしたの誰、これは本当にいいゲームです、
うん、
はい、ということでもう次いっちゃいますよ。
駆け抜けるようにね、
熱冷めやらぬ中、
はいはい、
どんどんいっちゃいますが、はい、続いてこちらです。
3作品目、
ドドン、食べちゃうぞ、
食べちゃう
ぞ、食べちゃうぞですね。
ガチャピンですか。
はい、こちらはですね、最近流通が始まった食物連鎖をテーマにしたバッティングゲームですね、
うん、
でバッティングというジャンルは必ずと言っていいほど盛り上がりますよね、
うん
うん、
パーティーにおいて盛り上がることはさっきのトマトマトと同様で、周りの人たちの興味をそそるって点で非常に有効です、
うん、
でこのゲーム、まあ、どういったゲームかというと、この食物連鎖でカードにミミズとか鳥とか猫とか犬っていう風に、これまた動物が書かれておりまして、これをですね裏向きで出します。ちょっと適当に出してみてください、
うん、
はい、出しましたね、
はい、
はい、でせーのでめくります。バン、チパミさんが出したミミズを、
はい、
私が出した鳥が食べます。これでポイントになる。でカオリンさんは飲みを出したんですけど、飲みが食べるのは犬なんで、犬今回出てなかったんで、これは無得点になるよ。これだけです。簡単でしょ。ということはそれを読んで、例えばカオリンさんが猫を出していた場合で、猫は鳥を食べるんですよ。 だから私の鳥がミミズを食べ、その鳥を猫が食べて、すべての特典をカオリンさんがゲットするっていう風になります。
いやこれうまいことできますよね。すごい。
うん。
あれ？ミミズは何にも勝てない？
そうです。
そうです。
このゲームはもう完全カード使い切りなので、
はい、
どのタイミングで人に食べられるためだけのミミズを出すかっていうのを出しつつ、そのタイミングに合わせて鳥を出そうとしたやつを食べるために猫を出そうとしたやつのために犬を出したおうとしたやつのために飲みを出すっていう。
なるほどね、
はい。
そういった読み合いのゲームですね。
うん、
まあバッティングゲームで言えば、ハゲタカの餌食なんか有名ですよね。
はい、
で、こちらは比較的カードの選択肢が少ない上、うん、カードの強弱がイラストの中に書かれてるんですぐにわかるんですよ。だからより手軽に遊べます、
うん、
で数字で戦うんじゃないっていうところもさりげに敷居を下げてくれてて、女子でボードゲームやったことない人って数字めちゃくちゃ嫌悪感抱くんですよ、
うん、
数字書かれてるだけで、うん、あいいや私見てるってなるんですよ、
数学でのトラウマですかね
いや、うん、どうなんでしょうね、めんどくさそうに多分見えるんだと思うんですけど、消
させなきゃいけないっていう部分とかね、
うんだと思うんですけど、ハゲタカの餌食も別にそういうゲームじゃないんだけど、やっぱ数字が書かれてるってだけで気になっちゃう人がいて、うん、そこでこの可愛らしい犬のね、
はい、
カードなんかをね見せて、はい、敷居は下がってます。そしてこのゲーム心理戦として良くも悪くも大味なので、
うんうん、
カウンティングができない前半は運要素が強くて、場合によっては一気に得点が手に入るっていうところもいいところなんですね、
うん、
ゲーム初心者でよく思いがちなのが、頭のいい人や慣れてる人はどうせ勝っちゃうんだよねってとこじゃないですか、
うんうん、
でもこのゲームは考えれば考えるほど思考が被っちゃうので、初心者でもフラットに勝てます。
あ、私でも勝てるんだ、
誰だよ
っていう
誰
自信を持たせてくれるね、ちょうどいいんですよ、
うん、
これどんだけ遊んでもゲーム上手い人は勝っちゃうっていう空気感、これ私今でも苦手です。
あ、
やっぱゲーム会行ってすげえ得意そうな人たちがやってる卓で誘われると、あーいいかな、やめとこうかなってなっちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱ自分が勝てるかなっていう希望であり、うん、そういった経験実績解除っていう点でこのゲームは秀逸なんだな、
うん、
ただ少しだけ処理の順番が分かりにくいので、
うん、
パーティーで取り出す前に何度か遊んでおいてスムーズに処理できるようにしておくことも必須です、
うん、
まあ、取り出しておいてね、このゲーム取り出しておいて、あれ、これどうやって処理するんだっけって説明書見直しちゃうと、パーティーにおいては結構冷める要因につながるので、
確かに、
うん、ゲーム会ならいいけどね、そうまごまごすると、うん、もう良くないそれってなっちゃうじゃないですか、うん、もう良くないそれなんてもう地獄ワードですよ、
うん、
何度となく聞きましたけど、
ならいいよみたいなね、
うん、ってなっちゃう、
飲もうぜみたいな、う
ん、だからスムーズに遊べるようにこのゲームの処理っていうのはまずちょっと自分なりに遊んでみてからパーティーに持っていくことをおすすめします、
はい、
といった食べちゃうぞでした。はい、じゃあ次の作品に行っちゃいますよ。
はい、
はい、じゃあ次はこちらでございます。ダダン、シリ滅裂。
シリ滅裂、
シリ滅裂ですよ、うん、タイトルにはもう全然そんな感じ書いてない、
はい、
クラゼカレーセって書いてますけど、
はい、
これ和名はシリ滅裂なんですね。これはですね、こちらこのカードを使います、
うん、
これもカオリンさん見てわかるように、
はい、
食べちゃうぞと違ってガチガチで数字で遊ぶゲームですよね、カオリンさんね、
はい、はい、もう大きく数字が書いてありますからね。
でもね、カオリンさん、
はい、
このゲームは実は大富豪なんですよ。
え、そうですか？
トランプの大富豪、
はい、
大富豪ってやったことあるでしょ。
あ、大秘密はやったことあります
。じゃあ大秘密です。
そうなんですか
ね、こうやって大富豪やったことあるでしょ、大秘密やったことあるでしょ、はい、このゲームはそれをさらに面白くしたゲームだよと言って紹介できるのが強い。
あ、
初めての、ね、人でも一気にやっぱ親近感が湧いてくるんですよね、
うん、トランプが元って結構やったことあるルールわかるしってなりますもんね。
で大概あれも盛り上がるじゃないですか、うん、これはさらに面白いんで、まあ、ゲームの説明簡単にすると、まあ、数字を書いたカードっていうのが配られまして、
はい、
でこのカードを親から時計まで出していくだけなんですけど、
うん、
役があって1枚で出すか2枚で出すか3枚で出すかです、
うん、
で出していってより強いカードを出していきましょうねってとこなんですが、このゲームの最もなポイントは自分が手に持ってる手札、これ順番並び替えちゃダメです。だから一塊で出さなきゃいけない。
え、
だから階段であったとして3、4、5ってあるから、じゃあ出そうと思った時に離れてると出せないんですよ。だから一塊の カード群をバッと出して次の人に行くと。だからどのタイミングでどのカードを出していくかによって自分のカードの残りの強さが変わっていくわけですね、
うん、
はい、っていうところがポイント。でさらに特殊なカードっていうのもありまして、ワイルドカードとストップと3枚ドローカードっていう風に、うん、まあ、一応特殊なカードあるんですけど、これも非常にシンプルなものなので、まあ、これがうまく絡んで、あれ大富豪よりもより戦略性を求められるなっていう風になるんですね。でまたこれ逆転もできるようになってますから、うん、ここら辺の歯応え、これが素晴らしいところですっていう、こう誰もが知っている大富豪というゲームでもちょっとしたエッセンスを足してバランス調整することでこれだけ思考性が上がるっていう海外ゲームの魅力。で、尻滅裂はうんちしたの誰以上に驚きがあります。だからみんなやっぱ、ああじゃあやってみるってやるじゃないですか。このゲームめちゃくちゃ面白いって必ず言ってくれますね。
確かに
面白いですね。なんか周りでもこれを好きって言ってる人も多いですね。
そう。巷のゲーマーもすこぶる評価が高いんですよ、このゲーマー、ね。
なんかでも感じを聞いてると別にね、まあ大秘密と同じぐらいって聞くと、まあ面白いけど。
だから大秘密とかは自由にカード出せて、うん、で、バンバン手札を消化していく楽しみがあるじゃないですか、うん。で、こちらはハンドマネージメントなんですよ、実はジャンルとしては。だからどういう風にカードを出したかによって全然変わるわけですよね、その後の展開が。
なるほどね。
で、トマトマトなんかはボードゲーム初めての人、うん、に受けるとは言ってもゲーマーにとってはどこか歯応えが足りないんですよ、うん、どうしてもそれは仕方ないですよね、うん、でもこの尻滅裂は初心者もゲーマーも一緒になってドキドキワクワクがっつり楽しめる、
うんうん、
そこがこのゲームの最高のポテンシャルですね。
確かに初めての方の中で自分は実はあのゲーマーのスイッチを持ってる人がいるんです
よ。ああ、うん、そういますね。
でその、はい、スイッチを押せるのが、まあこういった戦略性が問われるものだったり。
そう。さりげにね。
さりげに。
さりげに、うん。ゴリゴリで戦略性を最初から求められてルールも大変だったら、うん、それはまたね、パーティーには向いてないですけど、
そうですね、
あの隠れて入ってる。
スイッチ押される前にあの心が折れてしまう人もいるかも。
うん、
っていうところで、このポテンシャル。
はい、
まあ、これやってみて初めてそう思えるんで、はい、まあ、ちょっと後でまたカオリさんやりましょうね。
はい、
というところです。うん、はい。では、
はい、
5つ目。
はい、
最後にご紹介するゲームはこちらです。我流カンフー極めロード。
おお、我流カンフー極めロー ロード。
こちらはですね、去年のゲムマ神戸で販布されたものなので、
はい、
最新作ってわけではないんですが、ツイッターでも頻繁に遊んでいる風景が上がる、未だ根強い人気を誇る大喜利ゲームです、
うん、
ね。どうですか、オリンさん。大喜利ゲームって少し敷居高く感じるでしょ、うん、
特に初心者には意外と高くないですか。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
得意不得意ってめちゃくちゃ分かれるんですよね、
う
ん、
はい、出ますよね、
それなのになぜこの作品がパーティーに向いているとしたのか、
はい、
それはですね、そのテーマとゲーム性なんですけれども、ま、ゲームとしてはですね、ま、大喜利だから何かを持ってしてボケるのかなってなるじゃないですか、はい、このゲームはまずカード、漢字が大きく一文字書かれたカードっていうのがあります、
はい、
これをですね組み合わせることで必殺技を作って叫ぶだけです。あー楽しい。
必殺技を作って叫ぶ。
そう、
じゃあやりましょう。これ
あ、では早速やってみます。
まだ、これやったけどやりたくなりますね。
ちょっと待ってね、あの私の流れとしてはルール説明してから遊びましょうってやる予定でしたけど、
あのこれカード見ただけでやりたくなっちゃう。
やりたくなっちゃう。わかります、それめちゃくちゃわかる。
自分の必殺技作りたくなっちゃう。
そう、はい、まあ、ルールとしてはですね、はい、まあ、手持ちのカードプラス場に出ているカードっていうのを持ってして、それをうまく組み合わせて自分の技を作って、でそれを発表して、で、一番かっこいいと思われる人を指さすだけです。で、ちなみに、このゲーム珍しく、自分のが一番かっこいいと思ったら自分を指してもいいです。
そうしたら
珍しい。
自分を指すってこともあり得る
んですね。そうね、よく自分以外ですもんね。そうですね。
はい。
全員自分を指すこともあり得るということですね。
そう。でもそれはそれでと。
まあ、じゃあ、チュパミさんはこんだけ求めてるので、
はい。
やってみますか。
やりましょう。
レッツプレイ！
できました。
お、できました、 はい、というわけで3周しましたんで、それぞれの思い思いの技が飛び出すと思いますが、
はい、そうですね、もみさんからちょっと流れてきたものを
取って、
はい、
あれ取られると思ってなかった。ちょっとね、じゃあチパミさんから、
はい、
タピーのチパミさんからぜひ発表してください。どんな技かっていうのも説明してくださいね。
はい、はい、じゃあいきます。
はい、
黒龍やみつきダブル。
黒龍やみつきダブル。
ダブル、
ちょっとなんかカップヌードルっぽい。
黒龍っていうお店の
やみつきにな
るダブル盛りみたいな。
そう。え、そうですよね。
そうです、そうです。
上手。
うまいな。いいね、
そしたら黒龍が召喚できるっていう技。
はい、めっちゃいいじゃん。
でももう、あれもなんかカップラーメンです
けど。めちゃくちゃいい。
すごい。
ありがとうございます。
はい、じゃあパオリンさん。
もうなんか、かすむな。じゃあ行きますね。
はい。
天へ爆滅拳。
めっちゃかっこいいやん。なんかこの技。
爆滅拳って言いたくない。
いや、もうまず天の影になる。
は
い、
うんうん、
そして、滅する、爆滅ですよ。
爆滅の
爆滅の拳ですよ。
いい
ですよね、
爆滅って言ってる時にあの口からね、
やめてやめて。
ちょっとこのバクを使う時はみんなやってほしいですね。
めっちゃいい響きですね。
これ素晴らしい。ちょっとバクとかに出てきそうですよね。
出てきそうじゃないですか。RPGとかにもね、格闘家使いそうな感じ。
まあ、そんなカオリンさんに対して私も、
はい、
奇跡的なものができました。はい、
お、なんかやってま、なんか何撮ったんですか。
いきますよ。チンチン兵糧劇。
これはあのちょっと説明をいただきたいんですけど、はい、
あ、チンチン兵糧劇ですか。はいはい、あ、これはですね、はい、あの相手に対して氷の入った水をぶっかけることにより、はい、股間が狼の形になるぐらいちっちゃくする技です。
凶暴になるじゃなくて、
あ、違う違う、しょぼ、しょぼってしょ、しょぼくれた狼。
待ってください、このチンっていう、
はい、
実際ちょっと気になってたんですけど、これ、こんな字あったんですね。
これ手書きです。
やっぱり、
ちょっとフォントがちっちゃいなって思って。
って思ってたけど、手書き？
手書きです。これあれなんですよ。
書きましたね、
あの、自分で書けるように、白紙のカードも入ってるんで。
はい、あー、オリジナリティが。
なんで私、事前にチンと運は置いておきました。
もう絶対下ネタに持っていくやつ。
下ネタのバリエーション。
珍しいとと。
運は虎と合体することによってね、は
い、でも絶対この攻撃力めっちゃ低いですよね。
え、チンチン兵糧劇ですか。めちゃくちゃ強いよ。何言ってるバカじゃない。
だって9になるだけでしょ。
いやいやいや、どれだけ相手の繊維を失おうと思ってんの。
いやいやいや、繊維よ。
繊維でそこで
雑力かける5ですよ。
かける5
かける5ですよ。
特殊攻撃的なやつですね。
そうですよ、チンチン兵糧劇食らったもんがもうほぼ戦えないです
よ。確かに、すぐ戦闘のに。
そうです、
セフィロスとかがそんなことになったらね。
セフィロスなんかもチンチン兵糧劇食らったらもうメテオとかどころじゃないですよ。
悲しいよ。
悲しい。
そうですよ。何言ってるんですか。びっくりしちゃったな。
すごいすごいの飛び出てきましたけど。
はい、じゃあ一番かっこいいやつを指さしましょう。
はい、
いきますよ。
はい、
せーの、
はい、
あ、一番集まったのは天へ爆滅拳。
ふ
ぅあーっていう、
はい、
これが我流カンフー極めロードですよ、
はい、面白い。
面白いでしょ。まあ、正直女子が多くてシラフのパーティーではまあなかなか難しいかもしれませんが、ね、気が知れた中だったりお酒が少し入った状況だったらもう爆笑必須。
そうです。特に男性はこれはもう盛り上がること間違いなしですね。
そうでしょ。でこれね、攻撃系の技で考えたでしょ今、
はい、
はい。
これ
を
補助系とか回復系なんかも OK って言うとより幅が広がるんですよ。
ああ、
なるほどね。
思いつきやすくなりますね。
そうそうそうそうそう。っていう風にいいゲームなんだなこれ。
うまいことできてた。
これをぜひ、まあ、パーティーの一撃目では難しいかもしれないですけど、
はい、一撃では難しい、
次のゲームこれやってみようみたいな。
そうですね、
絶対楽しめます
って。お酒もだいぶ回って三撃目ぐらいだったらこれもめちゃくちゃみんな食いつきますよ。
そうですね、ただチンチン兵糧劇って出さない方が女子がいる時出さない方がいい
です。ほろ酔いぐらいの女子だからうってなるからね。
でし今お二人がなったようにどれだけ辛いことか分かってもらえないんだ。
うん、そうですね。
いや
確かに温度差がありましたね。
そうですね。
そんなこの我流カンフー極めロードはですね、はい、現在このゲームの拡張パックが Amazon でも買えるんですけれども、はい、なんと拡張はこういった形で、
すごい、
すごい、アルミ にアルミの袋の中に
本当にカードゲームみたいな、
そうそうそう、あの書店とかで売ってる、
まあ、遊戯王とかね、
そう遊戯王だったり、うん、まあ、MTG とか、はい、ああいうタイプと一緒でこう袋に入って、
へえ、
いいでしょ、これランダム入ってたりとかするんですよ、これは。
すごい
すごい、
これも拡張も込みでまたぜひやっていただけたらなと思いますので、
はいはい、
そんな我流カンフー極めロードでした。
でした。
はい。まあ、特集は以上となります。まあ、駆け足でしたけれども、どうでした？
全部面白い、うん。
全部面白い。やっぱ遊びやすいし、伝わりやすいから、うん、まあ、カオリンさんなんかも遊んだことないものばかりだったとは思いますけど、うんうん、はい、やっぱやってみたいと思ったでしょ？
思いますね。あと、やっぱ説明が簡単っていうのすごい大事だなと思いましたね。うん、例えば、自分がこうやって面白かったとして、誰かに教えるときに、説明がやっぱちょっと難しいって、やっぱりハードルになるじゃないですか。
そうですね。う
ん、こんなに簡単だったら、やっぱ買ってやって、みんなにやってみたいな、みたいな、
うん、
思いますよ。
まあ、今回特集しなかったベストアクトとか、うんうん、インサイダーゲームとか、うんうん、あと最近話題になってるゴリラ人狼っていうのもおすすめなんで、気になった方はぜひね、まあ、検索してみて、
はい、
今回以外のもね、はい、もうたくさん面白いのありますから、うん、でも最近でしかも比較的手に入れやすいので言えば、私のおすすめこの5作品になりますね、うん、はい、といったところで、
はい、
ボードゲーム紹介は以上となります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここからはいつものように映画紹介コーナーとなりますが、
はい、
今回取り上げるのはですね、こちらですよ。
ん？
カメラを止めるな。
カメラを止めるな。
やったー。
やった
ー。いや、見れました、ね、
やっと。
あれ、もう全員見ました？
見ました、
ね、あ、やったね、3人とも見れましたね、
はい、
いやー面白かったね。
面白かったですね。
面白かった、うん、あ、でですね、今回まだ未見の方ね、カメラを止めるの、はい、まだ見てない方、うん、で一切何の情報も入れたくない方は残念ですが、もうここまで、
ここまで、
ここまで、
はい、
しかも宣伝動画とか、はい、ポスターも見ない方がいいです、
うん、
なんならあれ結構ネタバレしてますからね、
うん、
特に動画は絶対見ない方がいい、
うん、
なのでここまでもうチャオチャオです、
はい、
また見てからこの後聞いてい
ただき、ぜひ見て、見てから聞いていただきたい、
は
い、
そうだ、はい、坊やたちは見てから来な。
はい、では、はい、ここからはですね、
はい、
根幹の部分のネタバレはしません。で、未見な人で見るつもりはないって人に向けての可能な範囲で魅力を伝えていきましょう、う
ん、はい、
ね、ここからはね、
はい、
なのでまだネタバレはしませんね、うん、はい、カメラを止めるなは監督&俳優養成スクールである演舞ゼビナールが放つシネマプロジェクト第7弾となる作品なんですね、
うん、
で劇場長編映画としては初制作となる上田慎一郎がメガホンを取って、で役者としてほぼ無名の俳優陣を起用して制作されました、
はい、
でこれらから分かるように、正直ここまでヒットすると、
うん、
予想されて作られたわけじゃないと思うんですよね、
うん、そうでしょうね、
今やばいくらいヒットしてますからね。
やばいですね。
社会現象と言ってもいいでしょうね、はい、今年のね、
はい、うん、制作費は、ね、だいたい300万ぐらい、
そう300万って言ってましたけど、ね、
はい、
これってね、あのテレビで言ってましたけど、1秒とてアベンジャーズが撮れないんですよね、はい、300万
で半ソロの1秒分っていう、
そう、
1秒そう
ってやったらもう、
あ、
も
う、
武器の値段にすらならない。
そう。はい、まあ、去年の11月に先行上映されるや、
はい、
否や、またたく間に口コミで広がって、はい、チケットはもう瞬時に完売するほどの人気、うん。で、さらにイタリアとか南米など数ある映画祭で、
うん、
名誉ある賞をあまた受賞しました。
うん、
現在、日本アカデミー賞においても有力候補と言われているのがこのカメラを止めるななんですよ、
うん
うん、
そして今年の6月に一般上映が開始されて、最初はたった2巻だったんですね、
はいはい、
これまたあっという間に拡大上映されて、現在は271巻となってます。はい、いや、この単館からこんだけ全国ヒットするのは久々、
う
ん、
そうですね、
久々じゃないですか。
うーん、こんなことあるんだって感じですよ ね、
はい、じゃあ、あらすじいきますか。あらすじ
いきますか、
はい、
はい、
あらすじ、話せる範囲のあらすじを、はい、はい、じゃあ川上さん、はい、お願いします。
はい、いきます。とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟でゾンビ映画の撮影をしていたが、そこへ本物のゾンビが襲来。監督は気が狂ったように大喜びで撮影を続けるが、撮影隊の面々は次々とゾンビ化していき、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、もうね、あらすじも短い
短い
短いわそらそうだ、これ以上言えねえから。はい、はい、ということで今回のこの映画ですけれども、個人的な感想としては、
うん、
よくできてる、非常に面白い、うん、
は
い、面白いがとりあえずハードルを上げすぎない方がいいですね。個人的にはね、
はい、
うん、まあ、世の中、
うん、
カメラを止めるな最高とか、今年はカメラを止めるなを見てないと映画好きとは言えませんよだのね、なってて、で知り合いとかね、5回目見てきたんだけどみたいな感じで私に言うわけですよ。でめちゃんこしてくるから、おかげでハードルがもうガン上がりでガン上がりで、めっちゃ期待して劇場を見たら、うん、まあ上がりきったハードルを超えることはなかったです。てか上げすぎた。
上げすぎた、ね。
上げすぎた、もう、うん、ヤンマーさんも、ヤンマーさんも、上げすぎ。他の人もそうだけど。
いや、好みはそれぞれですから。
そうそうそうそう。うん、いや別に嫌いとかそういう話は全くしないです
よ。いや、わかりますよ。うん、ただすごい好きって言ってる気持ちはすごいわかります。
わかります、わかります、わかります。ゾンビも出るらしいし、もうてっきりマイベストワンになると、
うん、
ね、ゾンビランド超えるぐらいなのではないかって期待したわけ。ですから、なのでまだ未見の人は可能な限りハードルを下げてみることを私はお勧めします。
うん、そうですね。
個人的には。うん。うん、あと眉間の人へのメッセージとして、この映画ポスターとかゾンビがいたりするし怖そうって二の足踏んでる人、これ安心して見れるので大丈夫
大丈夫
大丈夫。
いやー、どうでしょう。
ちばみさんは少しビビってましたかね。
結構まあなんていうかね、きつかったですよ
本当に。
言ったら、はい、まあもちろん、いや、
そんな怖かった、
怖かったですよ。お二人はそうかもしれない、ね、
怖くはないけれども、そういう表現が苦手な方でわーみたいになる瞬間がないとも言えないかなって感じです。
まあ、お二人は多分、
ただ一般的には、はい、私怖いの苦手ですけど見れましたって人が多くて、で、まあ、結果これだけ広まってるので、
そのシーンも長くないんで、
うん、だから全然二の足踏む必要はないと思いますよ。そう、怖いゾッとしたまま映画が終わるってことはまずないので、とはいえですね、子供と一緒とか、家族で見るってのは、とある事情から少し微妙かなと個人的には思います。とある事情から。
とある事情から、ね、
カップルかもしくは、まあ仲のいい友人と見に行くのがおすすめですね。まあ言えないですけど。まあネタバレしないで言えるのはここまでかな。
ここまでかな。
もう正直ね、ここまで、もうこれが限界ですね。
限界ですね。
はい。なので、ここからはネタバレを含んで私たちの好きなシーンについて語り合います。
はい。はい。
まだ未見の人は絶対、ここでストップしてください、はい、
ちょっとでも見てみようと思ってるけど、まあいいだろう聞いてみようなんていう気持ちで、
もう絶対ダメ
絶対ダメ、
いやもうね、もう見てない人もダメ、はい、もう見るつもりも全くない人もダメ、もう見てる人しか聞いちゃダメ、
そうですね、
言いましたからね私ね、はい、こんだけ言いましたから、ネタバレするって言いましたから、ね、
ネタバレしますよ、
はい、だからちょっとここから10秒ほど間を入れます、
はい、
この間にプレイヤー止めてください、
はい、
今調理中のそこのノスゲムさん、今すぐ止めてください。
いや見てるかもしれないですからね、ノスゲムさん。
はい、じゃあ10秒間ね、
はい
はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ボワボワ、はい、ではここからはネタバレ全開で進めていきたいなと思いますので、はい、我慢しているキパミさんもカオリンさんもバシバシ喋っている、声声声喋っていただけたら、キパミさん、あれやっていいですか、
もしかしてあれですか、
はい、いきますよ、
はい、どうぞ。
ゾンビもので生中継でワンカット、
あちゃせやろ、
やっていただけますか、
なんで
この何この寸劇、
寸劇、
し
かもカオリンさんちょっと噛んだでしょ、
噛んだ、
てててててて
ちょっと噛んじゃった、
あんな練習したのに
笑っちゃってね、
それが生のね楽しさですよね、
もうこれいい、私もこれ何回も練習してるんで、
何して
るんですか、シャワー浴びながら
ずっとビビって、どうでクオリティが、
そう、もうこれラジオだから見えないでしょうけど、私顔真似もしてます、
顔真似もしてますからね、全部が正面でさせられるこの拷問ですよ、
あ、だからねちょっと
つい噛んじゃう、
受けちゃった、
この映画その実はゾンビ映画ではなく、はい、今言ったように二部構成のスーパー娯楽映画ですよ、
はい、
はい、生中継でワンカット。前半37分は自主制作映画という定位の劇中劇なんですね。で、後半はなんとハートフルコメディという。
はい、
これね、良くないのはさっき言った、まあ、ネタバレの部分の、その、この映画のポスター、
はい、
キャッチコピー。
はい、
この映画は二度始まるって書いちゃってるんですよ。
ああ。
あれダメですよ、
ね。ダメですね。それはダメですね。
ダメですよ。
チパミさんだって二部構成で知らないで見たんでしょ？
もう何にも入れたくなかったんで、もう何にも真っさらで見ました。
は
い、だからすごい怖かったですよ、最初。
ああ、本当にそういうゾンビ映画かなって思ったわけでしょ。ね、はい、ワンカットなのが売りなのかなって思ったでしょ。はい、だから二度始まるってやっぱ知っちゃうと、うん、勘のいい人はやっぱ気づいちゃうし、はい、私なんかはやっぱ気づいちゃったですよ。
ああ、
前半で、多分こういうので後半はその裏からみたいな、
ね、私も全然入れなかったんですよ情報を、うん、入れないで見た時にあのホラー映画全然平気なんですけど平気でもえなんでなんでってなるんでやっぱ知らない方がいい
知らない方がいい、
はい、やっぱり知らない方がいい
あれは失敗だよね動画とね、
うん、まあでもあのネタバレを見ないっていう気持ちでその見る人が気をつけたらいいんじゃないですかね、
うん、いやもうこれ聞いて今聞いてる人は
聞いてる人はもう全部
見てますから、
うん、そうですね
そしてまあその前半
はい、
37分がワンカットっていうのもあって、うんはい、まどろっこしいんだ、うん、めちゃくちゃまどろっこしい変な間があったりとか、はい、テンポ悪いし、はい、でゾンビの造形も甘い上に挙動も統一されてないから
もう全員が全員うおうもしてるんですよ
そうそうそうなんかいまいち入りきれない、
はい、
さらに手持ちカメラでしょ、人によってやっぱ酔っちゃうらしいですね私なんかはまあ慣れてますけど、やっぱ一緒に見に行った友人とかはもううーってなってました
そうそんなにですか。
まあなんせゾンビ映画としてはもう一つですよね。
うん、
当然、うん。だけどもそんなダメダメな前半に対しての後半。
はい、
撮影1ヶ月前に時間が戻ってそのゾンビ映画を撮った裏側のエピソードが描かれるわけですが、うん、これが最高。
はいはい。
まあ、前半のまどろっこしさは実はこういった理由があったんだよという一種の回答編ですよね。うんうん後半はね、
はい、
つまり劇中の時間では後なんですけどこの映画として前半はありとあらゆるシーンで散りばめられた伏線の舞台だったわけですよ、
うんうん、
でその撮影までの1ヶ月間の間にもまたたっぷりと伏線が仕込まれててね、
はい、
あれもいいよあれだから37分だけではなくまだまだ仕込むぜっていう、
そうですね、
まあ、前半でゾンビ映画パートってまあ見てどうなってるか分かったじゃないですか、
はいはい、
どういう展開を見せるかって分かってるからこそこっちもその1ヶ月間の間のシーンで、うん、なんとなく原因の予想がついてきてワクワクするんですよ。
そうですね。
香水はお腹に合わないだとか、
はい、
お母さんが護身術の練習してるとか、
はい、
そして、あれ？いつ劇中の監督とメイク役に魔王のお父さんとお母さんがなるの、うん、っていう期待もフックとしてちゃんと用意されている。うん、だれないようになってる、うん。いや、素晴らしい脚本だなと思いました、
うん
うん。で、撮影が始まってからのシーンは、まるで紐がこう溶けていくかのように、うん、次々とこう合点がいくわけですよね。前半の違和感の謎解き、
うん、
これがなんとも気持ちいい、録音担当お腹痛かっただけかいと
あの遠くで聞こえる音とかにも理由があったんだみたいな、
あれ怖いところまでね、
そう
で細田さん酔っ払ってたんかい
あれ本物のゲロ
かゲロ吐いてたんかっていう、まあ、トラブルが何度も発生してピンチになるのに、うん、それをみんなの努力と規定の効いた工夫で乗り切っていく様、うん、
はい、
畳みかけるようにそのテンポアップして展開されていくので終盤はもう劇場でも終始笑いが発生して、うん、はい、いやー一体感がそれこそフェスみたいな、
うん、はい、
みんなで笑いましたよ、知らない人含めて、
うん、
みんなで、いやあれはレアな体験でしたね、まあ、個人的にはなんかこの感覚懐かしいなって思ったんですよ、うん、
はい、
はい、
懐かしい、
でカメラを止めるなのパンフの中で水道橋博士が、
はい、
まあ、書いてたレビューにもあったんですけど、はい、昔の三谷幸喜作品のようなテンポと収束していくコメディ展開であると、
うん、
確かにそうだなって思いましたね、まあ、最近の邦画ではここまで完成度高く制作されたものっていうのはなかなかなかったですけど、王様のレストランとかラジオの時間であったド直球な伏線の回収とテンポある演出をこのカメラを止めるなでも強く見受けました。 で、それで懐かしいなっていう感覚があった。うん、そしてさらに、パズルが解けていくような快感をもたらしてくれるっていうのが、うん、ちょっとこう、日暮らしの泣く頃に、を遊んでた時と同じ感覚で、うん、あ、そういうことね、なるほどっていう、いや、ここの快感は、かおりさん、そうじゃなかったです
よ。そうですね。もうなんか、あ、なるほどみたいな。そう、うん、で、そのために笑ってはそうなって、笑ってはそうなってみたいな。
うん、
で、もう怒涛なんですよね。最初、本当に最初にな、もうめっちゃ慣れるじゃないですか。やっぱ普段、ゾベイガとか見てるから、なんかちょっとイライラしたりとか。うん、しますよね。
いやー、私はもう正直誰も何も全部意味あるんだろうなってもう違う目で見ちゃってたんで、だから本当の意味での楽しめてなかったのかもしれない。
まあでもなんかこう、メタ的な感じのこう推理をできる。
できるにはできるんですけど、やっぱ前半は本当に何も知らないで見るべきだったな、動画を見るべきじゃなかったなとは思いましたけどね。まあ
知っちゃうとちょっとね。
完全に今度知ってからのを見るのと、その中途半端にそうなんだろうなって思って見るのとって全然違いますもんね。
だから一番楽しいんだな、この中でチュパミさんですよ。
うん、そうですね。
もう、まんまと。
まんまと。
まんまとね。
はい、じゃあそんな3人が、選ぶ、メインシーン、好きなシーンをここから発表をしていきましょう。
あとつやな。
熱々やろうや。ここ厳しい。はい、じゃあではまずチパミさんから好きなシーンどうぞ。
あー、なんかね、まあちょっといろいろあるんですけれども、あのメイク役の奥さん。
はいはいはい。
と、あと、まあヒロイン？
ヒロイン？ヒロインって誰？
ファイナルガール。
ファイナルガールね。
ファイナルガールと、あともう一人の男性。
はい、もう全然覚えてないよ。あれでしょ？女優役と男優役ですよね。
あ、そうです、そうです。
まあ、松本愛香と神谷くんですけど。
はいはい、3人がこう手探りの状況で、尺伸ばしをするために、もやっと喋るシーンあるじゃないですか。
うんうんうん、あー、最近ハマっていることとかあります。なんで、何急にって。
そうそうそう。
あの、ポンまでの流れでしょ？
ええー。あのなんか言いようのない不安感というか。
あれうまいですよね。ドーンって音をしたからビビって、なんか心和ませるために、そうやって、たわいもない話をしようとしたと最初見えるんですけど。
そう、最初見えるんですけど、それにしては仲いいな、でもこういうくどい演出なのか、んみたいな。
実は、カンペを見てたっていう。伸ばしてっていう。
あそこ結構好きですね。
あそこ、あそこ、ね、こんだけ言っといて、あそこなるほど。はい、じゃあ、かおりんさんは？
はい、私もいろんなところがあるんですけれども、うん、私はもうなんと言っても、絞るなら2つ。
2つ。
まあ、1個はもう、なおさん無双ですね。
無双？あー、もしかしてあの、ゾンビ蹴り倒していく。
もう、かなり前の段階で出るんですけども、はい、ボコボコに蹴り倒していく、飛び蹴りですよ。あのシーンは好きですね。
気持ちいいですね。
あのシーン、本当は死んでる予定なんですよね、奥さんはね。
そうそうそうそう。
あの、メイク役の人。はい、本当はあそこで後ろから襲われて死ぬ予定だったんだけど、はい、もう切れちゃって役入っちゃって、みんなを逆にね。
役に入り込みすぎたね、
はい。もうあのシーンで、しかも前半の時はすごいなって思って、後半めっちゃ笑えるんですよ、またあのシーンで。あそこ笑わない人は絶対いないなって思うので、あそこは好きですね。
気持ちいいですね。
はい。
その時の細田さんのゾンビアクションがまたね、いいんですよ、なんか。
そうそう。
なんか、朝骨バキバキ。先の人がこう
起きたばっかみたいな
両手を伸ばし、ぐーん伸ばして、あんなゾンビいねえだろ。もう一点は？
あともう一点はですね、途中でですね、カメラマンが変わるんですよね。とある事情により。まあ、本当はもちろん腰をいっちゃって、
はい、
そのアシスタントの子がどうしようってなった結果、
はい、
結果持つんですよね。その直後にしたカメラワークに対して、まおちゃんが、うわ、ダサッって言って、ダサッ、何このカメラマン変わったって、やつ側に言うあのセリフすごい好き。
あの、ズームアウト。
この、あの、妙味になる。
やりたかった
やりたかったやつで、それをやりながらこけるんですよね。あそこすごい好きですよ、
私。斬新な
カメラワーク。斬新。やりたかったんだ
あのアシスタントの子、微妙に可愛くないですか、
はい、
見た目、
そう、
あんなカメラアシスタントなかなかいないと思うんですよ、あの体型で、あの顔つきは、
あのしかも何度もあのメインの人に、いやそんな古臭いだろみたいな、やらないよっつ、やらせないよっつってやった時の解放感みたいな、ツンツンギュッツンしまくるみたいな、もうあれちょっとカタルシスがあの子のもう爆発しますよね。好きですよ、あのシーン、すごい、
いいチョイスじゃないですか、
いいですよ、あそこは。
もみさんはどうです
か。私の好きなシーンはですね、はい、もう数えきれないくらいあるんですよね、
ありますよね、
まあ、カメラマン役の細田さんとの撮影リハで行うお父さん談義シーンとか、
はい、
あれいいんですよ、いい父親でいたいっていうところで、細田さんの影響で台本に写真を挟むようになってる、あそこは大きい伏線ですし、 あとカメラ目線で、
はい、
撮影は続ける、カメラは止めますっていうシーンに対して、はい、おいカメラ目線だよって言っちゃう裏のシーンとか
あんなかっこいいよね。
あと物陰で運行しちゃって泣きながらメイクされる録音担当のシーンとかね、
まあ、泣きますよね、
そんな、はい、そんな数ある中で一番良かったなって感じたのは、
はい、
まあ、撮影終盤ですよね、
はいはい、
クレーンカメラが壊れてしまって、はい、ラストのカットを変えようと言い出した適当プロデューサーに対して監督が切れるシーン、あそこが私のナンバーワンです。これ一見この映画の本筋からは外れたなんてないシーンなんですけど、うん、自分はもうめっちゃ感動しました、あそこ、
うん、
そのやりとりっていうのは、ラスト床の血の呪文が見えるカットはせましょうって言われるわけですよね、
はいはい、
プロデューサーにね、
はい、
そしたら待ってください、この作品にはその絵が必要なんですよ、そこまで見てないですってって言われるわけですよ。ってなった後に、見てんでしょうかって切れる監督、台本をその床にバシンと叩きつけて、しかも娘の前でですよ、かっこ悪い自分を見せたくない、仕事をちゃんとこなしていると娘に理解してもらうためにここまで必死で行動してきた監督が、ピンチの状況の中で思いが爆発して感情をあらわにプロデューサーに立てつくんですね。でそれでいてね、それでいてすぐに、すいません取り乱しましたって言うんですよ
そうですね、まあ、ちょっと社会人としてというか、はい、そのね、
この時の表情、表情がたまらない、こうプロとしての立場とか、はい、親としての威厳、
はい、
今後のことやこの作品にかけた思いが全部入り混じったあのシーンっていうのは、自分としてもやっぱり私もね、
はい、
本職ながらそういうところにちょっとあるから、
はい、
心に響きましたね。
大井さんプロデューサー側の立場かもしれないですけどね。
まあまあまあまあ、そうですね、
でもありますよね、あんな風に言われて、うん、ね、一生懸命こんなにやってんのにみたいな、
うん、
であのそう、すいません取り乱しましたが本当に来ます
よね、そうそうそう、あそこで
来て、来ますよね、
娘がお父さんもそこまでにしなよっていうシーンは他の映画とかで普通にあるところ、うん、でも自身がすぐさまその周りの目、うん、自分のエゴ、
はい、
いろんなものを解釈しての、
はい、
本当は言いたくないけど、
ね、はい、相手だしね、
そう、
取り乱しましたと、
はい、
自称に対してコメントしてるっていうことも、はい、ああうまい、うまい脚本だなっていう、
そうですね、経験を経て、もともともしかしたらまあそういうね、クリエイターというか、
うん、
職人として強い気持ちを持ってたけど、いろいろあった上でのあの言葉ですからね。
でそれをね、また娘が起死回生で、うん、
はい、
そのシーンから結局組体操につなげるじゃないですか、
はいはいはい、
そこの消化の仕方もうまいんですよね、あそこで余韻を持たせるのは結構感動ものとしては、
はい、
上等手段ですし、
引っ張り、
私もその方が感動はできたと思うんですよ、うん、でもそこあえてそういう映画じゃないんだこのカメラを止めるのはっていうところで、起死回生娘のその起点、うん、ここはやっぱこの監督ならではだなっていううまさですし、やっぱ一般人もそこでエンタメを感じるわけですよ、
そうですね、
邦画の嫌なジメッとしたところではないっていう、う
ん、あーそうですね、うん、そう、なんかこうね、感動、より強く心に残るようにっていうものじゃなくて、もっとエンターテインメントとして楽しませるっていう方向に振り切って、
その盛り込ませ方がこの映画のすごいところ、う
ん、絶妙ですね、絶妙、
だから一般層にこれだけ広まったんだと思うんですよね、
はい、
う
ん、なんかしかもその取り乱しましたって言ったあの姿って日本人ならではじゃないですか、
はいはいはい、
上司とかに対して自分が折れなければならないことを選択させられるっていう場面って多分ね、仕事を一生懸命してきた人って絶対あるわけですよね。もう涙を飲んで悔しくて悔しくてどうしようもないけど飲むしかないっていう状況で、あそこで飲んで、でも本当はありえないじゃないですか、娘が隣から来てってことはありえないけど、それをすくい上げてくれる人が近くにいて、それが娘だったなんて、それ感動ですよね。
最高じゃないですね。
最高
っていうとこが私の一番かな、は
いはい、
うん、
いいこと言いますね。
いいこと言いますね。着眼点がいいね。
まあ、着眼点で言ったら私は女優役の子のお尻のアップがやたら多いシーンも非常に着目していましたけど、はい、でもあれやたらお尻アップ出る
し、あれいいですよね。なんか、うん、あの下着を絶対に見せないようにしてる、
はい、それがすごい、それが意外とリハのシーンは、はい、すげえぶらつけてるんですよね。
つけてますよね。
びっくりするぐらい、あれ2回目見るとびっくりしますけど、
つけてるつけてる、
なんじゃこの女優って、
なんだこいつって
すっげすげ、まあ、そういったところでもセクシーシーンは結構ある、
はいはいはい、
っていう、まあちょっと2回目見てみてください。
あ、ぜひぜひ。
はい。まあそんな感じかな。はい、じゃあまあまとめの方に、はい、まあ入っていきますけど、はい、まあ、この作品の魅力は、まあ、2部構成によるフックだけではなく、あの複雑な流れを独特なアップダウンのテンポと巧妙なカメラワーク、そして味ある演技力で見事取り上げているところだと思うんですよね。
うんうん、
で丹念なリハで稽古も何度もして、で本番もあれ本当にちゃんとワンカットで撮ってるらしいんですよ、
はい、すごい
すごいでしょ。でそれ6回撮ってるんですよ、6回
あの長さを。
そうで劇中劇としてちゃんと使われたのはその6回目なんですね。
へ
え。で面白いのが、ま、パンフに書いてあったんですけど、6回中1回はもう成功したんですって。でやったこれ使いましょうってなったら、
はい、
カメラ止めちゃってたらしいです
それはもしかして、あのタイトルにその思いが入っている
んですよ。いや、あの途中で、
はいはい、
カメラマンこけるシーンで、はい、こけた拍子にレックボタン押しちゃってて、はい、でもそれ気づかなくてそのまんま撮影続行して、よしできたってなって見たら撮れてなかったって。
つらい。
カメラを止めれば。
ゾッとしますよ。
ゾッとしますね。
ゾッとする。っていう、そんだけ頑張ったわけですよ。
はい、
まあ、このカメラを止めるなの、出演者、それから制作陣ともに今後期待されるホープですよね。うん、
はい、
うん。次何が作っていただけるのか。
ね、
ただ、まあ、ね、例によって例のごとくだと、
はい、
ハードル上がりきっちゃうっていう。
ね、うん、
ありますけど、はい、そこはまた皆さんフラットに見ていただいた方がいい。じゃないかな。
低予算映画ですからね。
そうそう。
はい。
そして2回目、さっき言ったように見ると、新しい発見がありますから、
はい、
例えばあれ、ね、もう42カット目だよって言うじゃないですか、
はい、
冒頭で。あの42って、死人って意味かなと思ってたら、あれ、途中の、あの、奥さんが、で練習してるシーンの VTR 中のほらテレビ見てるじゃないですか、はい、あそこに技42個目って書いてあるんですよ
あ、それを監督も見てたから
かもしれないですけど、まあ、そういう流れかもしれないですけど、
奥さんがもしかするとアドリブで、
う
ん、
ですけど、まあ、そういったちょっとした小ネタも、まあ、多々入ってるので、
はい、
ぜひ
そんな楽しみだったからね。
ねえ、
一回調べてありますね。
見て今聞いていらっしゃるこのホラボドを聞いてる方は2回目をぜひ見ていただけたらなと思います、
はい、探すのも楽しいですね。
そうそうそう、絶対楽しいですから。はい、といったところがカメラを止めるな、
はい、
でしたね。
はい、
はい、もういいですか。
はい、
まあ、間違いなくこれはホラボド年間大賞のところに食い込んでくるでしょうね。食い込んで
いくね、語り出したら止まらないですよこれ、
やばいです、
はい、
ここまでしましょう。
隠れミッキーがいっぱいですね、はい、
もうなんせ疲れましたから
体力も結構疲れました
ね。チパミさんは今火がついたから疲れてないでしょうけど、はい、私もう、はい、前半のボードゲームからずっとこの調子なんでちょっと痩せてるでしょ、
はいはい、
そうですね、
もうちょっと色も落ちてる感じがします、ね、
そうでしょ
う、
う
ん、色落ちしてる、
色落ちしてる、
色落ちしてる、
やってくれますか
やってくれますか
熱々やな。
もう全員セリフ間違えるはい、じゃあ以上となります、はい、ありがとうございました。
ありが
とうございました。
はい、というところで、告知の方に入っていきますが、はいはい、告知は1点あります。来週お送りするホラボダはですね、
はい、
ポッドキャスト勢が集まってのボドゲ合宿、こちらで収録した内容を来週お送りする予定で、はい、まあ、これまだ収録はしてない、なぜなら今週末
つか2日後、
そう、金土日、うん、月で岐阜県に行ってきますので、そこで豚の鳴き声、
はい、
イカガヤボドオレ 先鍋、
はい、
そしてコラボと、
お
みんなで合宿する、それでいっぱい撮ってくるよ。
おー、まあ、それもすでに来週配信。
そう、
素晴らしい、
鬼のような編集
過密スケジュール、は
い、ね、森さんどうしてパソコン持っていくんですか。
行きませんよ、壊れちゃうよ。あ、でもそういうね、こう合宿先でね、
ええ、
パソコン持って行ったことにより助かるみたいなパターンの映画
や
っ
ぱありますね。パソコンがあることによりね、
フラグ立てないでください、うん、こんな、うん、ここですよ、合宿先。
ここってどこだよ。
なんかすごい。
あ、今画像を見せてます、
ね。はい、しかも、まさかの航空写真っていうね。
そうですね。航空写真でめちゃくちゃ把握しづらい。山中の山。山中、山中。
そう。人里が、見当たらない。
こんなところに一軒家みたいな。あれみたいなね。
はい、もしかしたら殺人事件が起きちゃうかもしれない。
ちょっと連絡するようにしておくんで。
はい。
お願いします。
はい。じゃあ、いつもの、ちぱみさん、言って。お別れとしましょう。
はい、
どうぞ。
早
い早い早い早いよ。どんだけお別れしたい。
いきます。ホラボードは水産ブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナで元で検索でしてください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO。ご意見、ご感想は、ハッシュタグホラボードを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、自動的に渾身される
っていう、はい、
渾身されちゃいます、
ね、渾身されたら渾身会
自動的に渾身される、
いいことですよね、
うん、いい
ですね、という、まあ、熱い思いを久々にここでぶつけましたから、はい、今回はなかなかツイッターの意見が怖いなって思ったんですけど、はい、あれ間違えてるよなとかね、
いやー、温かい目で見ていただければと思いますけど、ね、
いやー、本当に勘弁してね、私は言いたいことちゃんとぶつけましたからね、
そうね、
歌好きなこと言ってますからね、
そうそうそう、
うん、そうそう、でも我々打たれ弱いんで、そこは一つ、
そうですね、
優しくしていただいて、
うん、へこんじゃう
から、ね、へこんじゃうからね、
はい、
はい、というところで、
はい、
はい、もうお別れしましょう、
はい、
はい、
じゃあせーの、チャオチャオ。